大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、一週間のご無沙汰でした。こんにちは、今週もよろしく、大岩健一です。3月も中旬に入るところですけどね、まだ朝晩少し冷える日もありますが、日中は晴れればもうマフラーは必要ないくらいの暖かさですよね。私週に 1,2 回近所1時間程度ウォーキングして、偉いでしょ。このところ畑のあぜ道や農家の家の庭先にはたくさんの綺麗な福寿草が咲いているのを見かけます。それを見て毎年思うのはね、そろそろフキノトウも取りに行かなくちゃってことなんですけども、皆さんはもう今年食べました？いや、それでも暖かくなってくるのは嬉しいんですけどね、この時期困るのは花粉です。もうそろそろ飛び始めているんじゃないですかね。私も少し鼻がムズムズしてきています。やっぱりウォーキングの時なんかでもマスクはかけた方が良さそうですよね。そうそう、そういえば今週はコロナワクチン3回目の接種も済ませまして、はい、先週お話ししましたようにモデルナでしたけどね、特に熱が出たりというような副反応もなくて無事に過ごしています。さて、そろそろ3月も半分終わろうかっていうところで、先日ふと気づいたんですけどね、我が家は30年ほど前に家を作った時に薪ストーブも一緒に設置しまして、時間のある時にはなるべく火を焚いているって話以前したことがあると思うんですけども、それがね、この1月2月はとっても寒い日が多かったでしょ。なのでこの間ふと薪置き場を見てみたら、例年に比べてだいぶ減っちゃって少なくなってきてましてね、いやいや、これは春が来る前に来シーズン用の薪を補充しとかなきゃいけないと思ったんですけども、そこで問題が勃発しました。いつも薪を売ってもらっている基礎の知り合いの男性、そうですね、70代半ばなんですけども、このところ少し体調を壊しまして薪作りをやめてしまったということで、さらになんとそれをいつも私が家まで運ぶのにタダで借りていた軽トラックも売ってしまったと先日連絡が来たんですよ。まあ薪は他にも売っているところもあったりするんで、なんとかこれから探しますけども、問題はそれを運ぶ軽トラックですね。まあレンタカーを借りれば簡単な話なんですけども、軽トラックの荷台1杯分で1万円ほどの薪を運ぶのに、まあ最近はレンタカーも安くなったとはいえ、半日借りれば5000円くらいはするでしょう。1万円の薪にレンタカー代5000円はちょっとコストパフォーマンス的にはかかってしまうなぁと。そこで今近所に住んでいる知り合いで、誰かガソリン代だけで軽トラックを貸してくれる人いないかなぁと探しているところでしてね。まあそんな風にいろんなことがある春を迎えています。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。聞こえてきました、今週の1曲目。今進学や就職で東京へ出るって人も多い時期ですよね。シャランキューの1994年のヒット曲、状況物語。今週の1曲目、シャランキュー1994年の曲、状況物語でした。
蔵出しコレクション。
さて、3月といえば年度末ですね。4月を前に一旦区切りをつける月ではありますけども、テレビやラジオなど放送の世界もですね、3月の末で終わって4月から新しく別の番組が始まるっていう、1年で一番変化の大きい区切りなんですよね。なんて喋ってると、おや、この番組終わっちゃうの、なんて早とちりをする方が少なからずいらっしゃるでしょうけども、はい、ご安心ください、この番組は大丈夫です。4月以降も終わる予定はありませんからね。そういえばこの春は人気のあった長寿番組が終了するっていうのが結構あるようですね。先月は早くも NHK の試してガッテンが終わっちゃったかと思いましたら、土曜日のお昼にやっていた大阪発の番組バラエティ生活小百科も今月いっぱいだそうですね。そういえばずっと司会をなさっていた笑福亭仁鶴さんが去年の秋に亡くなりましたからね、仕方がないところでしょうか。その NHK のバラエティ生活小百科のテーマ音楽っていうのは、なにわのモーツァルトとも言われる木田太郎さんの作曲だったんですね。木田太郎さんは1930年昭和5年に兵庫県の宝塚市に生まれて、今91歳ご健在です。戦後すぐに若くして亡くなったお兄さんが使っていたアコーディオンを弾き始めたのが彼の音楽活動のスタートのようで、 かつて人気があったテレビ番組のテーマ音楽や CM ソングをたくさん手掛けているんです。その数はなんと3000とも5000とも言われているんですけども、本人も数えたことがないらしくて。そうですね、そんな中で私の記憶にあるのは関西の民放局が作ったバラエティ番組プロポーズ大作戦とかラブアタック、 CM ソングもたくさんあります。トレトレピーチピッチカニ料理のカニ道楽ね、歌っているのはデュークエイセス。またペンキのメーカーアサヒペンはスリーグレイセスが CM ソングを歌っています。その他あらよ出前一丁とか日清焼きそばやっこなんて全部歌ってますけどね。そういう短いフレーズの CM も長い間使われていたのがあります。それとね、私子供の頃聞いてとっても印象に残っているのが富山のお味噌のメーカー日本海味噌の CM ソング雪がしんしん降る夜はってまた歌ってますけども、童謡のようなメロディーの曲で、その後しばらく経ってから冬編以外にも春夏秋編もあるとしてね、ちょっとびっくりしたんですけども。では今日はそんな木田太郎さんの作った CM ソングやテレビ番組のテーマ曲のメドレー、プロポーズ大作戦のテーマから始まって日本海味噌の CM ソングはフルコーラス、さっき紹介したスリーグレイセスの朝日ペンと、あ、こんなのもあったのっていう懐かしいのもメドレーにしてみました。どうぞ。改めて申し上げておきますけども、今回木田太郎さんの作った曲を集めてお送りしたのは1985年からやっている NHK のテレビ番組バラエティ生活小百科が37年間の幕を閉じることにちなんでということで、木田太郎さんは今91歳でご健在ですからね、決して彼の追悼という意味ではありませんから、お間違いのないようによろしく。
グラシネ一押しシアター。
今週このコーナーでご紹介するただいま公開中の新作映画は、例えばテニスのことは全く知らないなんていう人でも、あの大坂なおみさんはご存知ですよね。その大坂選手が2019年に全米オープンで破ったのがセリーナ・ウィリアムス。そしてそのお姉さんのビーナス・ウィリアムスの名前は聞いたことがあるでしょうね。二人とも世界四大大会のグランドスラムを達成したこともある史上最強と言われたテニスプレーヤーですけども、その二人が幼い頃から父親とのトレーニングでどんな形でスーパースターへの道が開けていったか、その物語を描いたドリームプランをご紹介しますね。あれだけの選手をしかも姉妹二人も育て上げたんだから、さぞかしスパルタ教育、そうですね、星一徹のような親父だと思われるかもしれませんけども、これがかなりユニークな人物でして、その父親リチャードを演じているのはウィル・スミスです。1980年代の初めに5人姉妹の四女と五女として生まれたビーナスとセリーナを世界に通じるプレイヤーにするために、自分はテニスの経験もないというのに独学で本を読んだりビデオを見たり、2人の成功への計画書ドリームプランを作り上げます。姉妹の才能を信じて近所にある大して手入れもされていないテニスコートでその計画を実行に移していくんですけども、有名なコーチをつけるだけの資金はありません。特にそれまで白人の裕福な層がやるスポーツと思われていたテニスは、黒人選手というだけで街の人から変わり者扱いをされていました。しかし変わり者なら変わり者なりの推しの一手、あちこちに頼み込んでビーナスだけならタダで見てやろうというコーチと巡り合います。それによって急に力をつけたビーナスはジュニア選手権で優勝して、さあこれからっていう時に父親のリチャードはもうジュニアの試合には出なくていい、コーチとトレーニングを続けるだけで15歳前後でプロになったらゲームに出ようと言い出すんですね。当然サジを投げてしまうコーチたち、しかしリチャードは幼い娘たちをそんな若い時代からテニス漬けにして、プレーはすごいけど人間としては知識のない魅力のないまんま大人になってほしくないというのが教育方針だったんです。大会で優勝して家に帰るとディズニーのアニメのシンデレラを見せて子供たちに感想を一言ずつ言わせるんですよね。そこから何を学べるかきちんと言葉で表現できる、そう育てるのがポリシーでした。妻は時には反発もするんですけども、他の娘たちと共にビーナスとセリーナの応援をしながら家族の絆を深めていくんですけどもというようなストーリーなんですけどね。 黒人に対する差別も今よりとてもひどかった80年代の前半にしっかり勉強もさせて、オール A でなければテニスをしなくてもいいと言ったり、お前たちが将来栄光をつかむということは他の黒人プレイヤーの扉を開くことになる、それを自覚してほしいと説得するところなんかは、まあ肝の据わった将来を見据えているすごい人だと感じましたね。それでも移動する車の中では和気あいあいとジョークも飛ばして娘たちを笑わせるところなんかは、ぜひ今の日本の若きお父さんたちも見ていただきたい作品です。マッケンローやサンプラス、サンチェスの役の選手も出てきますしね。グラフにナブラチロワなんて実名がセリフの中にもあって、押し付けがましくなくためになる面白い映画でした。今週ご紹介した新作映画はビーナス・ウィリアムス、セリーナ・ウィリアムス姉妹をモデルにしたドリームプランでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今年度も多くの皆さんにご愛顧いただきました午前10時の映画祭イレブンが3月18日木曜日のグラディエーターをもって終了します。そして4月の1日金曜日からは新シリーズ午前10時の映画祭12が始まりますよ。ゴッドファーザーシリーズ3部作を皮切りに、ジェームス・ディーンのエデンの東、理由なき犯行、それにマトリックスシリーズの3本、また日本の作品からは黒澤明監督の蜘蛛の巣城、1943年の坂東妻三郎版と1958年の三船敏郎版の無法松の一生がチョイスされました。他には東宝の怪獣映画からはラドンの第一作も入っていますね。今ご紹介した作品は全てが 4K デジタルリマスター版です。詳しいスケジュールやラインナップはグランドシネマズのホームページにリンクしている午前10時の映画祭12の公式サイトをご覧いただくか、劇場に置いてあるチラシでご確認くださいね。そして劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。また新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
3月といえば年度末っていう話はさっきしましたけども、卒業、進学、就職に転勤、それに伴っての引っ越しや友との別れと、いろいろ思い出に残る物語を持ってらっしゃる方も多いと思いますね。春からの新しい生活への期待と不安が入り混じって、しかも東京など都会では桜も咲いて、当然歌にも映画にもなりやすいシチュエーションですよね。まあそうは言っても地球温暖化が進めば、信州でも3月の末に桜が開花なんてことになりつつあるようですけどね。そこで今週はこのコーナー、男はつらいよシリーズでおなじみの山田洋次監督がその学校をテーマに作った学校シリーズというのがありましてね、あれこんな人がそのうち1本の主題歌を歌っていたんだっていう曲を聞いていただきましょう。山田洋次監督の寅さんシリーズはもちろん私も何本か見ていまして、面白いのもたくさんあると思うんですけども、それ以外に山田監督が作ったっていうのが意外にテーマが社会派だったりして好きな作品が多いんですよ。例えば1970年昭和45年の家族とかね、77年の幸せの黄色いハンカチも当然ですけども、2002年の黄昏清兵衛以降の時代劇シリーズも面白かったですしね。そんないくつか続いたシリーズの一つが1993年平成5年の第1作から2000年の第4作までの学校シリーズです。夜間中学や養護学校を舞台に、不登校の男の子、シングルマザーの若い母親、それに在日コリアンのおばあちゃんなどなど、その学校で同じクラスにならなければ知り合うこともなかったという様々な年代のいろんな事情を抱えた人たちが、正義感あふれる先生たちと新しい自分を発見するというような、誰もが励まされるストーリーの作品が多いです。今 BGM で聞いていただいているのは学校シリーズ第一作のテーマ音楽、富田勲さん作曲の幸せっていうのはっていう曲なんですけども、私今回自分で調べてみましてね、その4本とも見ていたっていうのはちょっと驚きでしたけどね。まあそれだけ今の日本の社会の教育現場というのは大変な状況にあるという証なんですけどね。 今日これから聴いていただく曲は、その山田洋次監督学校シリーズの3作目、1998年の大竹しのぶさん主演の学校3の主題歌。歌っているのは中島みゆきさん、瞬きもせずという曲で、この映画のためにみゆきさんが書き下ろした曲なんですね。98年の映画の公開に合わせて、みゆきさんとしては初めてになるマキシシングルの CD で発売されているんですけども、今日かけるのはその後リリースされたベストアルバム大銀幕に入っているムービーテーマバージョンの方です。では中島みゆきさんのその曲、瞬きもせず。1998年公開の山田洋次監督の作品、学校3の主題歌、中島みゆきさんの瞬きもせずでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますよ。まずは長野市の猫道探検隊さんです。日曜日の朝に今年初めてウグイスの鳴き声を聞きました。どうでしょうか、これって例年よりちょっと早めぐらいですかね。私はまだうちの近所でウグイスの声聞いてないんですけどね。まだ布団の中にいてカーテン越しに聞こえてきたんで、だいぶ近くで鳴いていたと思われます。でもカーテンを開けるとスッと逃げてしまうんで、じっと我慢してカーテンは開けずにそーっと聞いていました。本当は姿も見てみたいんだけどっていう気持ちを抑えていたんでしょうね。それにしても毎年毎年ウグイスって鳴き始めはなんで下手なんでしょうか。ホーホケキョってうまく鳴けないですからね。冬の間に喉がなまってしまうんでしょうか。その辺チコちゃんに聞いてみようかな。いいんじゃないですか、番組では質問も受け付けてるみたいですから。長野市の猫道探検隊5歳かっこプラス50何歳と書いておけばね。さて先週のインデックス、堀江光子さんの曲何十年ぶりに聞きました。随分長いスパンがあったんですね。どれも素敵な曲、歌声でした。今の若い人たちは30年後40年後にどんなアニメの曲を思い出すんでしょうかね。まあ鬼滅の刃とかエヴァンゲリオンっていうのはあるでしょうけども、それでも毎年新しい映画が作られたりテレビでレギュラーが始まったりってことないですからね。30年後40年後私も猫道さんも多分生きていないと思うんで、どうなっているかは分かりませんけどね。で今週のま、はい来ました、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はまで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲ですけども、まといえば前川陽子さんのキューティーハニー。あ、先週も名前が出ましたよね。この曲にはこの声の代表だと思います。15、6年前に実写版映画になって、佐藤恵里子さん主演で、テーマ曲はこのキューティーハニーのカバー、甲田久美さんが歌ってたと思うんですけど、若い人はそっちの方で知ってるでしょうけどね。とはいえ先週堀江光子さんを3曲かけて、今週は3組3曲とはいえ前川陽子さんをかけるとアニメソング続きになってしまいますので、次間が回ってくる頃までちょっと待ってていただけませんでしょうか。あと間は破天荒将軍の元ネタ、マツケンサンバは平成でしたっけ。いや、あの NHK の朝ドラのカムカムエブリバディで破天荒将軍でやってるのは当然暴れん坊将軍のパロディですけどね。それでもその主役を21世紀の石原裕次郎でグランプリを獲得したあの徳重聡くんでしたっけ、彼なんかがやっちゃってていいんでしょうか。いや、暴れん坊将軍は多分昭和の時代から始まってると思うんですけど、マツケンサンバは平成ではありますけど21世紀に入ってからじゃなかったっけな。ですから軽くスルーしちゃいますけどね。続いては長野市の高田人さんです。先週の昭和の歌声インデックスでは堀江光子さんを取り上げていただきありがとうございました。以前野球教の歌のオープニングがかかってラジオで堀江光子さんの曲が聴けて感動したのに、今回は3曲もあって、しかも私の一番のお気に入りまでかけていただいて恐縮です。野球教の歌のエンディングテーマ、漫画の主人公国立メッツの女性ピッチャー水原勇気、そのテーマ曲だったんですよね。改めて今聴いてもいい曲だと満足しました。よかったじゃないですか。高田人さん、それだけお好きだったら堀江光子さんのアニメソング大全集みたいな CD とか持っていらっしゃるんでしょうかね。 CD はあるんだけど、それがラジオでかかるかかからないかってのは大きな違いですからね。そして今週のまで始まる3曲ですけども、2曲はヒントで分かりましたが、もう1組は何になるんでしょうかね。 そこにちょっとミステリアスな部分を残してっていうのを最近のヒントの出し方にしました。個人的には以前お便りでちょっと触れたマギー・ミネンコさんのできれば涙の川の方が聞きたいんですが、デビュー曲の燃えろブンブンではなくてこっちってことですね。以前別のコーナーでかかったことがあるとおっしゃっていたのでダメかな。そうですね、まあ結構3組3曲でいきますと、もうしばらく1曲だけならっていう歌詞も多いんでね、少し順番待ちしてていただきましょうか。ごめんなさい。それ以外だとマイク真紀さんや牧村美恵子さんくらいしか思いつきません。何がかかるのか楽しみにして聞いていますと書いてくださいましたけどね。ではインデックス今週の3組3曲、何がかかるのかもうちょっと待っててください。お楽しみに。とまあこんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストどうぞ送ってみてくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp。 善光寺は ZENKOUJI、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口、田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音をしています。1階から階段を上がって正面にあるガラス張りのスタジオがそれです。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。今週は久しぶりに上田から午前10時の映画祭を見にいらっしゃったというよもつしこめさんのメッセージが箱に入っていました。ありがとうございます。ファーゴを見に来ました。マクドーマンドの顔の下半分、筋トレしたみたいな顔が好きって、かなり好みが世間一般とはかけ離れているような気がするんですけど、マクドーマンド、このところアカデミーの主演女優賞を何度も取っていますけどね。顔の筋トレってできんのかな。ほっぺたや顎の筋肉を鍛えると余分な肉は落ちるんでしょうかね。午前10時の映画祭、4月からのシリーズもアラビアのロレンスはない。アラビアのロレンスは初期の頃のシリーズでやってましたからね。しばらく順番待ちってことになるんじゃないでしょうか。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週はリクエストにお答えしましょう。ちくま市の50年前はデビッド・キャシディが好きでしたさんから、パートリッジファミリーのデビッド・キャシディから始まって後にその弟のショーン・キャシディのファンになりました。 5,6 年前かな、なんかの CM で使われていました。1960年代のクリスタルズのヒット曲のカバーですね。ショーン・キャシディ、ダドゥロンロン。リクエストにお答えしたのは1977年の曲、ショーン・キャシディのダドゥロンロンでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックスのコーナー、今週は9巡目の間です。これまで間は松任谷由実、松山千春、松田聖子に松本伊代、松崎しげる、ソロになった増田恵子、そして真由泉純とやってきまして、前回8巡目は3組3曲で窓花広志、松村和子、アニメの主題歌ラムのラブソングの松谷優子とお送りしたんですけども、今回もまで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲です。先週のヒントで70年代80年代の2つの曲はお分かりになったかもしれませんけども、では残る一つは何っていうことで、1曲目はそのヒントに出さなかった1971年、昭和46年の新人歌手のデビューヒット、牧場由美さんの冒険です。覚えてる方もいらっしゃるかな。ボーイッシュなイメージのショートヘアの明るい女性で、この番組では何度も話題にするあの金ちゃんのスカウト番組スター誕生で、桜田淳子さんが彼女のシングルの曲見知らぬ世界という曲を、またその少し後に出場した山口百恵さんは回転木馬という曲を歌いまして、2人とも決戦大会に進んだという、本人とは関係のないところで語り継がれているエピソードがあるんですよ。私山口百恵さんの回転木馬は覚えてますね。まあそのぐらい当時中学生世代の女の子には牧場由美さんというのは支持されていた歌手だったんでしょうね。 1953年昭和28年の1月、東京の北区生まれで、デビューした時は17歳でした。高校を卒業した後、一時 OL をしていたんですけども、低築レコードのオーディションに合格しまして、冒険という曲でデビューします。詳しい経緯はわかりませんけども、この曲、作詞が北山治、作曲が加藤和彦という元フォーククルセダーズのコンビで、二人はその後、ベッツィ&クリスの曲を作ってプロデュースをしたり、この二人で歌ったあの素晴らしい愛をもう一度が、この年71年の夏に大ヒットした後だったんですよね。レコードは6万7000枚売れて、この年のレコード大賞の作詞賞を獲得しています。牧場由美さんの冒険。牧場の牧という字に葉っぱの葉で牧場、カタカナで由美という芸名なんですけどね。インデックス今週の1曲目は牧場由美さんの冒険でした。続いての2曲目は先週たっぷりヒントを出しました、この時期よくラジオで耳にするフォークバンドマイペースの曲東京です。1953年昭和28年度秋田県生まれの3人のメンバーで、同じ秋田出身のちょっと泥臭いフォークの山平和彦さんのバックバンドとして結成されました。1974年昭和49年にこの東京という曲でメジャーデビューしているんですけども、まあどうしても東北秋田から見た東京っていうイメージの歌として捉えられていることが多いようですけども、実はこの曲を作った当時もうすでにメンバー全員名古屋に拠点を移していましてね、名古屋目線で歌ったっていう曲なんだそうですよ。ではインデックス今週の2曲目、マイペースの東京。出してから長い間ヒットしたいわゆるロングランになりまして、レコードセールスは22万枚にも達しています。そういえば長野市出身の丸山みゆきさんもしばらく経って1990年にカバーを出していましたね。インデックス今週の2曲目はマイペースの東京でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はまで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲をやっているんですが、その3曲目は大きなヒット曲はなかったんですが、1980年代志村健さんのコント番組のレギュラーメンバーだったと覚えている人も多いでしょうかね。松本のり子さん、1968年、昭和43年の1月、東京生まれなんですが、中学の時からは群馬県の伊勢崎市で育っています。1984年昭和59年にミスセブンティーンコンテストでは史上最多になった、なんと18万人の応募の中からグランプリを獲得して16歳でデビューします。ちなみに本名は佐藤美和子という、どちらかといえば平凡といったらなんですけども、よくありそうな名前だったんで、同じ CBS ソニーの先輩松田聖子さんにあやかって松本のり子に決まったそうなんですけども、まあこれだって今思うとそれほどインパクトはありませんかね。デビュー曲の春色のエアメールは作詞作曲がエポさんです。その直前には彼女自身が歌って大ヒットになったウフフフとか、高見千佳さんの唇ヌード、高坂みゆきさんのニュアンスしましょうなんていう曲を提供していて、あの時代を代表するアーティストでしたね。では松本のり子さんのデビュー曲でスマッシュヒットだった春色のエアメール。レコードセールスは5万8000枚、結局この曲以上のヒットは生まれなかったんですけどね。その後1992年ヤクルトスワローズの選手だったトマシノケンジさんと結婚、3人の息子たちも甲子園目指して野球をやっていたそうですね。インデックス今週の魔の3曲目は松本のり子さんの春色のエアメールでした。ではインデックス来週はミです。これまでミは南沙織、水越恵子、南こうせつに水谷豊、南野陽子、南吉高、三原淳子に三河健一と3曲ずつかけてきているんですけども、来週はそうですね、美空ひばりさんの3曲に挑戦してみようと思います。昭和という時代を一番代表する歌手ですよね。そうは言っても私でもリアルタイムで知っているのは真っ赤な太陽以降ぐらいかな。ですから若い人でもご存知の美空ひばりナンバーでいきましょうかね。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。今週もエンディングの時間になってしまいました。まずは長野市のみこもかるさんが、少し前に大岩さんのおすすめの牛乳が話題になりましたね、 ホットミルク割りにするとコクがあって美味しいというあれですね。近所のスーパー美味しいところや恩返しの鳥の緑のお店で探したんですが、それらしい商品が見当たりませんでした。ぜひとも飲んでみたいんですがって言うんでいただきましたけども、大町市の会社で作っている松田牛乳、名前そのまんまで売ってます。低温殺菌の1リッター紙パック入りなんですけども、それがですね、うちのかみさんが近所にある美味しいところさんで聞いてきたんですが、あそこではちょっとしばらく入荷しない時期があるということだったんで、大町の会社まで電話して聞いたんですよ。そしたらば、恩返しの鳥の緑のお店とか、滝があるところにはいっぱい発生するマイナスホニャララという名前の全国チェーンのスーパーね、一部置いてない店舗もあるけど、その2つだったらば北信地方でも置いてると思うんですけどね、という答えでした。ぜひ探して飲んでみてください。で、ミコモカルさん、今週いただいたのは、大岩さんのこの番組で紹介されるメッセージを聞いていると、このリスナーさんはかつてハガキ職人だったのかなと思わせる産業コントのセンスがありそうだなとか、新米の山彦仲間になってくれないかななどとついつい思いながら聞いています。最近は山彦のことで頭がいっぱいの私です。ほらほらほら、やはりね、その気がぐーんとグレードが上がっちゃいましたね。いやいや、やっぱり時事問題なんかをネタにする場合は平常心を保つ、逆にそれがまた採用のコツかもしれませんよ。そして最後はお久しぶりの長野市のピースマークさんです。 J1 J2 は開幕し、サッカー界は熱くなっております。女子の WE リーグも後半戦が始まって、 AC 長野パルセイロレディースは明日が後半戦初のホームゲーム、長野 U スタジアムで戦います。明日は勝たせてあげたいところです。私はトップチームの開幕戦となるアウェーの北九州での、行くんですか、あ、じゃないわ、ギラバンツ北九州との試合をダゾーンで応援しますので行けませんがうちでじっくり観戦するわけですね。ですからリスナーの皆さん、明日は長野 U スタジアムでパルセイロレディースを応援してあげてください、よろしくと。でもこの週末は比較的気温が高くなりそうですから、寒さで凍えるなんていう応援にはならなくて済みそうですからね。ぜひ時間のある方は足を運んであげてください。お送りしてきました、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。